それでは聖書を拝読いたします。今朝与えられた御言葉は第二コリントへの手紙2章5節から11節となります。新約聖書279ページとなります。第二コリント2章5節から11節お読みいたします。しかしもし誰かが人を悲しませたとすれば、それは私を悲しませたのではなく、控えめに言うが、ある程度あなた方一同を悲しませたのである。その人にとっては多数の者から受けたあの処罰でもう十分なのだから。あなた方はむしろ彼を許し、また慰めてやるべきである。そうしないとその人はますます深い悲しみに沈むかもしれない。そこで私は彼に対して愛を示すようにあなた方に勧める。私が書き送ったのも、あなた方がすべてのことについて従順であるかどうかを試すために他ならなかった。もしあなた方が何かのことについて人を許すなら、私もまた許そう。そしてもし私が何かのことで許したとすれば、それはあなた方のためにキリストの御前で許したのである。そうするのはサタンに欺かれることのないためである。私たちは彼の策略を知らないわけではない。本日は許すことと許されることと題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もこのように共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。一言お祈りをしてから今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはかつては人のことだけではなく自分のことも許すことのできないものでありましたけれど、しかしあなたが私たちのために送ってくださいましたイエス・キリストを通して、私たちはあなたの許しを受け止めて、そして許されることの恵みがいかに大きなものであるかということを知るに至りました。そのことを通して私たちは日々生まれ変わり、新しいものとしてこの世に生きることができていることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちに対して許しを与え、そしてさらなる祝福と恵みを与えてくださるあなたの御前に私たちは集いましたので、心からなる信仰の心と、そして心からの喜びと賛美をあなたにお捧げしたいと願っております。あなたがこの礼拝の中で私たちに尊い御言葉も与えてくださりありがとうございます。聖書のお言葉だけです。私たちの心をはっきりと映し出すものは、私たちはあなたの御言葉の前に立たされることを通して自分自身の弱さや足りなさを知ることもでき、なおかつ悔い改めて私たちが何者でなければならないのかということも知ることができ、そのことを通して私たちは祈るべきことを祈ることのできるものとさせていただいていること、ありがとうございます。あなたの御心にかなう祈りを祈るときに、その祈りは必ず答えてくださるのがあなたでありますから、そのためにご聖霊も私たちに伴ってくださって、新しい心や新しい思いを与えてくださり、それに伴うまた豊かな祝福の生活を導いてくださることをありがとうございます。今日もあなたの御言葉の恵みに共に預からせてください。これから語ろうとするこの小さき者の上にあなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日は第二コリントの2章の5節から11節までの言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいとこのように思っております。その中で取り上げることは、結局私たちは許されてこそ生きることができるものであるということであり、 ですから私たちはまた自分のことや周りの人たちのことをちゃんと許すことのできるものでなければならない。またそのことが私たちにとって祝福となっていくのだということを共に確認していきたいと、このように思います。聖書をお読みします。5節から、しかしもし誰かが人を悲しませたとすれば、それは私を悲しませたのではなく、控えめに言うが、ある程度あなた方一同を悲しませたのである。その人にとっては多数の者から受けたあの処罰でもう十分なのだから、あなた方はむしろ彼を許し、また慰めてやるべきである。そうしないとその人はますます深い悲しみに沈むかもしれないと、このようにありますね。私たちはですね、人のことを許せないとか、自分自身のことも許せないとか、そういうことがあります。そして一度その人のことが許せないとこう思いますと、ずっとその人のことをですね、受け付けることができないということがあったりしますね。しかし聖書はそういうことは決してあってはならないこと、私たちの中にあってはいけないことと教えてくださっています。もし私たちの生活の中に許しということがなかったら、私たちが生まれてから犯したことの中で神様から見てですね、神様から見てそれは本当に正しいとこのように言ってもらえることは一体どれだけあるんだろうかということを考えてみれば分かることであります。この世界を作ってくださり、私たちに命を与えてくださった神様、それほどの大きな力を持っている方が、もし私たちの一人一人の歩みを、これもあなたを許せない、これもあなたを許せないと、もし一つ一つを取り上げて神様が私たちのことを許せないとこういうふうに言われてしまいますと、私たちはこれから先の人生に対して祝福とか望みとか恵みとかそういったものがあるとは想像することができないわけであります。よく多くの人たちは神様は罰を与える方だというふうに考えてらっしゃる方がいらっしゃいますけど、神様は罰を与えようとされる方ではなくて、私たちを許して祝福しようとする方です。ただ罰という考え方をするとですね、私はひどいことをしてしまった、きっと神様によって罰が与えられるだろうと、そういうふうに想像するわけです。罰が与えられるだろうというのは、自分がした悪いことに見合うだけのひどいことがこれからの人生に起こるだろうというふうに私たちは考えるわけであります。でも実際神様はそういうお方ではないということを知っておかなければいけませんね。神様は罪は憎みます、罪は憎みます。でも人はですね、変わることなく神様は愛してくださっています。ですから神様が私たち一人一人がどんなに大きな過ちを犯したからといって、神様が私たちのことを拒否するということはありません。私に近づくな、私を思い許してないのだと、このように私たちをことさらに遠くにですね、遠ざけようとするということは決してないということであります。かえって神様は私たちの罪は取り除こうと思いますけれども、でも神様は私たち一人一人はご自分にですね、近くに引き寄せあげたいと考えるわけであります。小さな子供が母親をめがけてですね、走り寄っていく姿を見たことがあると思いますけれど、その時に親がですね、自分に対して走り寄ってくる幼い子供をですね、来るなととどめるということはないと皆様もご理解いただけると思うんですよ。自分のところに来る子はですね、どんな時でも神様は喜んで迎えてくださるということであります。ただ私たちはですね、人を本当に愛するということがなかなかできないためにですね、愛するということができないがために、その人がした悪いことですね、嫌なこと、それが理由となって、もともと愛してないので嫌なことされたら二度とあなたとは関わりたくないと、その人自身も拒否してしまうということが あるということですね。実は私たちは人のことを許せない、人のことを許せないと言ってますけど、ことの発端はですね、その人を通して言われたこととかですね、されたこととかですね、そういった一つの出来事がありますよね。その出来事が自分にとってはとても嫌であったという、自分にはそれは受け入れがたいことであったということですね。ですから本当は私たちは相手のことを許せないという話の前に、私たちは実は自分が受け付けることが難しいことを自分がされてしまったという、この出来事ですね、この出来事が嫌だったということなんですよ。ですから本当は人が嫌なのではなくて、その人がしたことですよね、その人がしたこと、それが受け付けられないということなんです。ですから私たちがですね、また人と関わってその人を喜ぶという場合でもですね、その人が言ってくれたことが私にとって嬉しかったり、その人がしてくれたことが私にとって本当に慰めであったりとか、そういう時にですね、私たちはそれが嬉しかった、それが慰めであったということではありますけれど、でもそのことをしてくれたその人のことをですね、私たちはまた好ましいものとして思って継続して関わろうとするということですね。本当はそこでなされたこと、話されたことやなされたことが一番直接的な原因になってますけれど、そこのところはその考えないでですね、次のことにすぐに私たちは行ってしまうということを思わされるわけですね。ですから人それぞれですね、その許せないという時の基準があるんです。要するに自分が受け付けることができることと受け付けることができないという一つの基準があって、その皆さん一人一人の受け付けられる、受け止めることのできる範囲内のことは大丈夫ということになりますし、皆さんがそれは嫌だとこう思うことはですね、受け付けられないということになる。それで私たちは自分にとってですね、受け入れられることと受け入れられないこと、これが一つの線引きとなってですね、この出来事は受け入れられる、この出来事は受け入れられない、それがまた向こう側にまで行ってしまって、それを言った人も同時に受け入れられない、してくれた人を同時に受け入れていくというふうに私たちはなってしまうということであります。まず最初にですね、私たちは出来事とその人というのを切り離して、まずは考えていくということが必要ということです。ですから私たちは一般に許せないという時には、実は受け付けることのできない拒否感を感じるですね、そういった事柄であったということが前提となっているということなんですね。ところがそのことが理由となって、まあ、ある意味では二度と同じような思いはしたくないという、そういう気持ちが働きますから、ですから一度嫌なことをされるとですね、その人はまた自分に対して嫌なことをする可能性があるわけですから、そうするとしてもらいたくないことが本当は問題ですけど、でもその人は繰り返し私にしてほしくないことをする可能性があるという意味においては、その人そのものも拒否していかなければいけないという、こういう感覚になってしまうということなんですよね。ですから私たちがですね、自分が嫌な思いをしたくないということが理由となって人のことを許さない、拒否していくということになってしまうんだということであります。しかしそれはですね、多くの場合見知らない人からそういうことをされるということではなくて、最も身近な人からそういうことをされてしまうということがあるわけですね。そうすると私たちは身近な人だからこそ、なんであなたにこんなことをされないといけないの、なんであなたにこんなことを言われないといけないの、近くにいるからこそ自分にとってはとても嫌な思いをするという、拒否感を感じるわけですから、それで親に対しても兄弟に対しても心を全くですね閉ざしてしまうということも起こってくるわけですよね。しかし一方でですね、私たちはそういうふうに自分は嫌なことをもうこれ以上は経験したくないということで、 その人との関係を切ってしまおうとするんですけど、その人との関係を切ってしまうということは、逆にまた今度は自分の心の中にも、また相手もそうでしょうけれど、悲しみというのが引き起こされるということですね。この悲しみというのはですね、心と心がつながっている、心と心がつながっている、そのつながっている心の関係を切ってしまう、こうして裂いてしまうときに、心の痛みというのは生じます。大切なものとの関係を失うときに、悲しみというのは起こってくるということですね。ですから、その人と一緒にいることによって自分自身には耐え難いことがある、耐え難いことがあるから、その人のことを遠ざけようとする。しかし遠ざけようとするけれども、その人と自分とはつながっているから、今度は遠ざけることに対して心の痛みを感じるという、こういうことですね。ですからそういう意味では許せないということというのは拒否感もありますけれど、同時にその関係を失ってしまうという痛み、悲しみも伴うものであるということを言わなければいけないということですね。それは必ずしも他者に対してだけではなくて、自分に対しても同じようなことが言えます。自分のことをもともと嫌いな人はいません。ところが自分が至らなかったために、考えが足らなかったために、やってしまったこと、失敗したことによって、本当にたくさんの人たちから恥ずかしい思いをしてしまったとか、嫌な思いをせざるを得なくなったとか、そういう時に自分で自分のことがですね、嫌になってしまうわけですよね。自分で決めたことですのに、自分で決めたことが自分にとって大きな災いとなったんですから、なんで私はこんなことをしてしまったのかと自分を責めますよね。要するに嫌なことが起こった、その原因となったお前、自分自身のことですね、それに対してもうお前のことはという気持ちになるわけです。ですから、こちらここに集まっている方々の中にもそういった方々いらっしゃるかもしれませんけど、皆さん、私がですね、皆さん自分のことが好きですかと聞かれた時にですね、はい、 100% 自分のことは自分で好きですと答えることができる人いらっしゃいますかね。なかなかそういう人いないんですよ。自分のこと 100% 好きな人っていうのは、じゃあ 100% 好きじゃないということは、何パーセントぐらいだったら好きですか。おそらく自分で自分のことが好きでないということの中にですね、要するに自分でしたことを自分で受け付けることができず、そしてそれをした自分そのものを受け入れることができないので、自分で自分のことをですね、許してないということが当然そこにあるということですね。ですから、自分で自分のことを本当に許すことができるものはですね、自分のことを愛することができますし、自分でいるということを好きでいられます。しかし自分のことも許すことができないと、人のことを許せないと、その人と自分との間に距離を作っていくわけでしょ。そうすると不思議ですけど、自分のことであるにもかかわらず自分で自分のことを受け付けられないということになるので、自分で自分の心をですね、分断してしまう、そういうようなことをしてしまうということなんですよね。ですから、自分が自分でいるということを受け付けることができず、そして自分が自分でいていいんだとも思えないので、いつも心の中にですね、不安定な心を抱えながら生きていくということにもなるわけです。ですから、そういう意味で私たちは、人のことであれ自分のことであれですね、痛い思いをしたということはしょうがないんですけど、その痛い思いをしたということを通して相手が許せなかったり、あるいは自分で自分のことが許せなかったり、その許せないということがあっては実は良くないんだということを知らなければいけないということなんですよね。それはどうしてかということなんですけど、このもし神様がですね、神様が私たちのことを許さない方だとしたら、どうなったかということを少し考えてみてください。神様がもし私たちがしたことを理由として、 私たちのことを許さないというこういう心を持ったとしたらですね、その神様の前で私たちが成長する、自分たちが今の自分よりも良い自分に変わっていくという成長というのを、私たちのことを許さないと思っている神様が喜びそうですか。どうなんでしょうね。自分たちが幸せになることを神様が喜ぶかどうかというと、きっと喜べないということになりますね。許さないという心を持つというのはそういうことなんです。皆さんもそうだと思いますけど、自分自身がですね、この人のことも絶対許せないと思っている人がいたとして、その人が幸せになることを皆さん喜べますかという話ですね。許せないと思っている人がですね、自分よりももっともっとみんなから認められる立派な人になるということ、皆さん心から称賛することができますかって。そうじゃないでしょう。逆にですね、自分が許せないと思っているんだったらですね、許せないと思っている人がいわゆる不幸になる、自分よりは不幸せであるということに変えて、心の奥底では喜びを感じるということさえもあり得るということなんですよね。ですから人を許さないというのは実はそういうことなんだということです。ですから人を許さないということは、その人がそれ以上成長してもいけないと思うことであり、許せないということは、その人がそれ以上幸せになってはいけないと思うことですから、そうすると私はその人と関わっているときに、決してこの人が成長したり、この人が幸せになったりするようには、協力することは一切しません。そういうことになりませんか。許せないと思ってるんですから。逆にですね、その人がダメになっていくことに対してだったら、どの程度か分かりませんけど、協力するということになるかもしれませんね。そして私たちがその人の幸せなることを認めない、その人が成長することを認めないという、これが許さないという心ですから、そういう心を持っていると私はどうなるかといったらですね、その人が指摘したことをですね、その人がしたことをいつまでも許せない人のままで自分もいるということなんですよ。その人にも変わることを許さないけれど、私自身もその人を許せないという心を持っている以上、私も許せないままの自分でいなければいけないということです。許せないという時に、その人の言葉がです、聞いて許せなかったという時に、その言葉がずっと私には許せない人として生きていくということです。でも私たちはですね、本当は成長していかないといけないでしょ。成長してですね、ああこういうことで私は心傷つきません、これぐらいのことでは私の幸せな思いは変わりません、自分の心は揺らぐことはありませんと、私たちはどんどんどんどん成長していってですね、成長していって、相手がどんなことを言ってきたにしてもやったにしてもですね、それを受け止めることができるだけの、心に成長したいと本当は思うわけですよ。ところが許せないという心を持っているとですね、許せないという心がその人も現状にですね、ロックするというんですか、その人を現状に縛りつけますし、私自身もその状況に縛りつけるので、どちらにとってもですね、実は不幸なことになってしまうということなんですよね。ですから天の父なる神様がイエス・キリストを通して私たちを許してくださるということには意味があるわけです。確かに神様は私たちが言ったこと、やったこと、それは良くないことであるということは分かってらっしゃいます。だから罪は取り除かなければいけないと神様は考えてくださっているわけです。しかしその罪が解決されるためには、その人の考え方、その人のやり方、その人の心が成長していかなければ、実は罪という現象は解決することができないということですね。ですから神様は先に私たちを許してくださって、私たちを許してくださって、私たちが罪を犯し続けているその現状から、私たちが変わっていくことを望んでくださって、そして私たちに成長を与えたり、 そして私たちに祝福を与えたり恵みを与えて、私たちをますます豊かなものにさせようと神様はしてくださるということです。私たちが人を許さないように、お前はいつまでも私に許されない人、そんな人間だという、そこに生きろと、こういうふうに神様はされるんでなくてですね、神様は私たちが犯した罪は全て許してくださって、それを全く思い出さずに、それよりも神様は私たちに許しを与えて、私たち一人一人がどんどんどんどん、その人格的にも物の考え方においても成長して、ますます大きな祝福を持つことができるように、また人に対しても豊かな祝福を与えることができるように、私たちを変えてあげたいと思っているわけです。ですから皆様は、神様は成長させてくださる神様であるというお言葉を聞いてますけど、神様が私たちを成長させてくださる神様であるというのは、私たちを常に許し続けるお方であるという意味であるということを覚えててくださいね。私たちはある人たちを成長させようとしてもですね、腹が立ってしまったらですね、許せないという気持ちになったら、その人にそれ以上のことは教えなくなってしまいます。そういうことじゃないんですか。でも神様は私たちを許す方であり、そして許すお方だからこそ、私たちを成長させてくださって、私たちがしていること、言っていること、その間違ったことを卒業して、そういうことを言わず、そういうことをやらず、それ以上に祝福する言葉を語り、人を慰め生かすための働きをすることができるように、私たちが変わっていくこと、成長していくことをこそ神様は願って、私たちに働きかけてくださるということです。ですから、もし神様が私たちを許さない方だったら、私たちはいつまでも罪人として、変わることも許されず、幸せになることも許されず、その苦しみの中に固定して、私たちを永遠に苦しめるということになるんでしょうけれど、でも幸いにも神様は本当に父親の心を持っていて、私たちのことを子として愛してくださっています。ですから神様は私たちを許して、罪を許して、私たちが常に成長し、より豊かな祝福を持つことができるようにさせてくださるということです。ですから許さないというのはですね、固定することです。許すということはですね、その、固定してたものをですね、自由にさせてあげて、そこから祝福され、豊かなものになっていくためにスタートさせてあげるということだということを覚えてください。もしこの嘉手納教会の中にある誰かのことを全員がもし許せないということがいつかの日に起こったとしたらですね、その許せないと思っている人がこの教会の敷地の中では笑顔でいることさえもできなくなるでしょう。なぜならば、笑顔になるとですね、私たちはあんたのこと許してないのに、なんであなたはここで笑ってるんだという顔を、そういうことを言いますからね。そうすると、許されてない人はですね、いつでもそのうつむき加減でですね、悪いことしましたという顔をしながらですね、申し訳なさそうにそこでいつも生活しないといけないということになるでしょう。その人が変わることを認めないんですよね。それほどひどいことはないと言わなければなりませんね。ですから神様は私たちのすべてのことを許されている方であり、その証拠に私たちのために御子イエス・キリストを与えてくださったわけですから。ですから私たちは許されているので、私たちは古い自分から離れて新しく生まれ変わって成長していくということが許されているということになるわけですよね。信仰を持ってもなお自分のことを許せないという、例えばそういう方もいらっしゃったりしますね。自分のことを許せないということは良くないことです。自分自身を神様が許してくださっているんですから、自分で自分のことを許すべきです。自分で自分のことを許せない人はですね、許せない時の自分自身のことを忘れずに、私はこういうものだ だから許せないと許せない思いを持ったことによって自分自身をですねそこに固定してしまって、その人が本当は変わることができるのに、豊かになることができるのに、もっと幸いなものになることができるのに、自分で自分を許せないので自分をそこに固定してしまうということになるということですね。ですから天の父なる神様は私たちに古いことはですね全部後にさせてしまって、私たちを本当に新しいものにさせてあげたいわけです。新しいものとしてより祝福され、より恵みに満ちた本当に笑顔でですね溢れたそういった存在と私たちをしてあげたいと思っているわけです。ですから神様はイエス・キリストを通して私たちの全ての罪を許してくださって、私たちを二度とですね神様はその罪のゆえにですね責めるということはなさらない。そうではなくて、私たちが古い自分を後にしてどんどんどんどん新しくですね成長することができ、より豊かな祝福の中を生きることができるようにしてくださるということですね。ですから私たちは神様が私たちにしてくださったことがどういうことなのかということが分かったらですね、神様に許していただいたのに人のことを許さないということがあってはならないということが当然のことだと皆様はご理解いただけると思うんですよ。神様は私を許してくださいました、許してくださったというのはこれまでの自分を過去にして、これからどんどん私が新しくなっていくことを神様は認めてくださっているということです。その私が誰かのことを許さないという話になると、私はその人がしたことを忘れずに、その人をいつまでもその位置から一歩も成長することも祝福されることも決して認めないという、その人をずっと固定しようとするという、こういうことになるわけですから、そうすると神様はその人のことを罪を許して、その人をそこから新しいものにさせてあげたいのに、許されたはずの私たちがそれを阻止するみたいな話をするとですね、あなたは自分が許されておりながら、人が許されて成長し豊かな祝福を持つことをあなたは阻止するのか。それは積極的であったとしても消極的であったとしても許さないということはですね、一切その人が祝福するためされるために手助けしないということを意味しますから、そういうことは良くないことですから、神様はあなたは許されていながらその人たちのことを許さないんですか。あなたが許さないんだったらあなたのことを私は認めるわけにいきませんと神様は言わざるを得ないということなんですよね。ですから一番タラント許されながらですね、わずかな借金のことで相手のことを許せなくて牢屋まで閉じ込めたという人に対して、あなたはじゃあそういうふうなことを言うのであれば、あなたは自分がしたことの清算を全部しなさいと神様から許しを帳消しにされてしまったという、こういう例え話がありますよね。ですからそういう意味で私たちは私たちがしたこと、言ってしまったこと、あるいはその人が言ったこと、その人がしたこと、それは間違ったことであればですね、それは罪ですから、それは決して認められることではないんですよ。認められることではないですけど、その罪を犯したその人は神様から愛されているものとして、その罪ある自分から罪を犯すんではなくて、多くの人たちを祝福することができるものとして変わっていく、成長していく、その恵みはその人から奪ってはならないものであり、それは自分自身に対しても全く同じだということを覚えていただきたいんですよね。ですから私は、もし私たちが自分で自分のことを心から愛することができず、自分で自分のことをどちらかとは嫌に思っているとしたらですね、自分で自分のことを許せないと思ったことによって、私たちは許してくださっている神様の前で自分が変わって成長していく、その恵みを、こともあろうに自分が自分を許せないということで自分が生まれ変わっていくこと、成長していくこと、それを自分自身で阻止しているんだということを知っておかないといけないですね。神様からするとですね、この世界を作りました、 あなたに命を与えました。あなたが生きるために必要なものを全部与えています。私以上にあなた方に良いことをした人はいないと思うんだけれども、その私に免じてあの人が言ったその一言葉、許してくれませんか、あの人がやった一つの出来事、許してあげてくれませんかと言った時に、皆さんは本当に神様から私たちが愛を受けたということを前提に考えた時に、嫌ですと本当に言えるんでしょうかね。私たちの罪を許すために御子イエスキリストさえも十字架にかけてくださったその神様に向かって、いえ、私はこの一言葉が絶対許せません、この一つの出来事が絶対許せませんと主張することができますか。皆さんでもですね、この世界の中で本当にお世話になった人がいてですね、その人が今回のことを私の代わりに免じて許してあげてくれないかと言われたらですね、あなたがおっしゃるんでしたら分かりました、今回のことを水に流しましょうと普通言うんじゃないんですか。ましてや天の父なる神様がそうおっしゃっているのに、許せないということがあってはならないとこう思いますよね。ですから私たちはですね、自分で自分を許してあげなければなりませんし、自分で他の人のことを許してあげないといけませんし、そして何よりも神様から私たちが許されて、私たちは古い自分を過去にしてどんどんどんどん良きものに変わっていい、その恵みの中を生きてるんですから、その許されているということの中にある本当の祝福と恵みを私たちはますます自分のものとしていくべきであってですね、それを無駄にしてはいけないということですね。ですからこの私たちのつながりの中で誰かに嫌なこと言われた、誰かに嫌なことされた、その時にその言ったことやったことというのは私にとっては嫌なことですから、その瞬間には拒否感が出てきます。それいいんですよ、するなといいんですよね。でしてもらいたくないですから、一旦それを私が遠ざけるんですよね。でもそれは構わないんですよ、だってそれは私にとって受け付けがたいことですから、受け付けがたいですことですから一旦拒否してはいいんですよ。でも拒否してもいいんですけど、それは言った言葉や言った出来事に対しては拒否していいんですけど、それがその人までも拒否するという話につながったらそれはダメですよということですね。ですから相手が分かった、自分はもうこういうことも言いませんから、こういうことやりませんからとこう言ってきた時にはですね、私たちは出来事が嫌なのであってですね、その人が嫌ということではないわけですから、ですからいつでもですね、私たちはその人が反省し悔い改めたらですね、元通りにですねこうして受け入れて交わりをするということでなければいけないということです。ところが大切なことは、言ったことされたことが許せないということが、その人そのものも許せないという話になるとですね、私たちはいたずらにその人のことをずっとですね、その拒否して遠くに追いやってしまうということになりますね。そうすると悪いことを言ったのも悪いことをしたのもその人ではありますけど、その交わりの中から遠ざけられて、もう近寄るなという形にされるということは、自分という存在が拒否されたということになりますから、これは大きな悲しみをその人に与えてしまうことになるということです。ですから今日の聖書の箇所にあるように、あなた方はむしろ彼を許し、また慰めてやるべきである。そうしないとその人はますます深い悲しみの中に、沈むかもしれませんよとパウロ先生は言うわけですよね。ですからそういうふうに自分が言ったことやったことで、あ、自分がしたことを受け付けられないことをしてしまったんだと分かったその人に対して、かえって私たちは進んでその人に対して、それでも私はあなたのことを 大切に思ってるよ、仲間だと思ってるよ、家族だと思ってるよと、私たちは自分たちの愛をその人に示してあげるということが大切なんだということを、教えてくださってるわけですよね。ですからパウロ先生は言ったこと出来事はですね、受け付ける必要はないけれども、しかしその人を受け付けないということではダメですよ。いつでもその人のことを許し、そしてその人が反省したことが分かった時には速やかにもうそのことはもう過去のことにしましょうと、またこれからは一緒にやっていきましょうと、私たちは愛を示していくということが大切ということであります。だからそういう意味でですね、私たちは許されているということが大切なことであり、許すということが大切であるということを心に留めておかなければいけませんね。パウル先生もですね、ひどいことを中傷されて、でみんなの前で認められないとかですね、そういったこともありましたけど、でもパウル先生もですね、その人のことを許してあげようよって、その人のことを受け入れてあげましょうよと、このように、コリントの教会の人たちに呼びかけているわけであります。それで、時間の関係もありますので、最後のところだけを少し触れてきますけれど、11節に、そうするのはサタンに欺かれることのないためである、私たちは彼の策略を知らないわけではないという言葉がありますね。私たちは罪を指摘するのであって、罪を犯したその人を許せないということではないんです。ところがお前がしたことは間違っている、お前がやったことは間違っている、聖書の言葉に従えばそういうことじゃないかということで、その人がやったこと言ったことにですね、焦点を当てるとですね、私たちは永遠にその人に対してずっと責め続ける立場に立つことができるということです。10年前にあなたこういうこと言ったよね、あれは間違ってるとまた責めることができますし、15年前もこんな悪いことしたよね、それも間違ってるとまた責めることができるわけですよね。私たちは出来事に焦点を当てるとですね、いつまでたってもその人のことを責め続ける立場に立っていくということです。我々人間がしたことを決して忘れずにですね、神様の前であの人はこう言いました、こうやりましたということを訴え続けるのはですね、実はサタンのすることだということを知ってていただきたいんですよね。そしてサタンは同じように、私たち人間がお互い同士を許すことができず、お互い同士を責め続けることをするようなものとさせることによって、私たちが誰も生まれ変わることも成長することも豊かになることも幸せになることもそこに実現されないようにですね、サタンはそういう相手を許さないという方向性に私たちを導くことを通して、そこにもたらされる神様の祝福が一つとして実現されないようにと、こういうふうにしてしまうということなんですよね。ですから私たちはいつでもですね、その人が言ったこと、その人がやったこと、それは過去のものにさせていくという思いを持たなければなりませんし、そのためには常にそのことを言ったその人、そのことをやってしまったその人、その人のことを許して、そしてその人のことをいつでもそこからさらに祝福されるものとなることを私たちは認めていかなければいけないということですね。どうぞそのことは他の人に対してだけでなく、自分に対しても同じような意味を持っているんだということをぜひ覚えてください。私たちは自分のことも愛せる人にならないといけないし、そして当然ながら家族や兄弟姉妹もですね、お互い同士愛することができるものになっていくことが望ましいことです。どれぐらいそれを愛することができるようになったらいいのかというと、自分の命ほどにその人のことを愛する、要するに自分が自分のことを 100% 受け入れることができるように、その人のことも 100% 受け入れて、その人と一緒にいることを喜ぶことができる、そういう私たちとなっていくということを私たちは目指していかなければいけないということですね。どうぞ皆様がですね、許さない、これは 言葉とか出来事に対しては拒否感持っていいですけど、人に対してではないんですよというところをですね、ぜひ押さえて、間違いのない形でですね、これから神様に許されているものとして成長して変わっていきたいと、このように思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはあなたによって 100% 全く完全に許されているということを心から感謝をいたします。あなたは私たちのことを許してらっしゃるからこそ、私たちの罪過ちの、を解決するために御子イエス・キリストを十字架におかけになってくださり、私たちに対してはただただ恵みを持って臨んでくださっていることを心から感謝をいたします。そのような許しの中にこそ、私たちがこのように変わることもでき、成長することもでき、また恵みを受けることもできるわけでありますから、その許されていることの恵みをしっかりと心に覚えながら、それは共有すべきもの、誰一人として許されないところに置いてはならないのだということを知って、誰が許さなくても私たちはその人のことを受け入れて、その人が神様にあって生まれ変わり、さらなる祝福を得ることができることを応援し、祈ることのできるものとして歩んでいくことができますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。